イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
はい、どうも、バスのボタンを押すとテンションが上がります、陽石です。あなたには好きな曜日はありますか？僕は月曜日、池田です。はい、はい、ということで、
はい、
岩崎さんがやっているイベントについていよいよお話ししていただけるということで、
は
い、まあ、3つね、はい、3つのイベントやってらっしゃる中で今回は初体験の会という、
はい
はい、イベントで、まあ、最新実行された、
ね、まあ、僕の記憶が新しいというかね、
はい、
ちゃんと覚えてる、
立石で昼間から飲むという、はい、
そうですそうです、
昼間からはしご酒、
はい
はい、このイベントについてちょっとレポートしていただきたい。
はい、そうですね、県政、はい、立石っていうと、あの本当昔ながらの何ていうんですか、飲み屋がいっぱい立ち並ぶ、結構何ていうんですかね、アングラな感じというか、あの普通若い人はあんまり行かないところなんじゃないかなとは思うんですけど、
最近女性が立ち飲みっていう気分で結構いらっしゃってるとかね、
はい、
いうのも聞きますけど、
そうですよね、
まあ、昔ながらの昼間から飲んでるという感じの、
はい、
まあ、場所なのかな、
ちょっとね昼間から酔ってるおじいちゃんとかがたむろしてるようなところっていうのが、まあ、一般的なところかもしれないですね。でそこであの今回は初体験の会って、まあ、ちょっと1個前にも話したんですけど、まあ、自分自身が初めてやることなんだけれども、1人だとやりにくいことについて、みんな人が集まるイベント化して、
みんなで幸せをみんなで享受したい、
そうです、もしくは、まあ、赤信号みんなで渡れば怖くない的な、
そんな悪いこと
あれですよね、まあ、そういうこともいずれしていければいいなと思ってるんですけど、
はいはい、
まあ、それの一つの企画として、
うん、
なので結構上の世代人向けに告知をしていくと、普通に行ったことある人が多いだろうなと思って、で行ったことがあるけどなんかイベントで若いやつが来るんだったら行ってみようかなと思って、年長者の方に来られちゃうとすごいなんかその人の話を聞くばっかりで周りのテンションが片落ちしていくのが目に見えてたんで、
そんないきなりネガティブな話
目に見えてたんで、今回は30歳以下限定にしました、はい、
あ、年齢を区切って、
そうです、年齢若い人向けで、
はい、
今まで行ったことがない人っていう、
でも基本的には初めての人しか来れないんですよね、
初めて参加してる人、一応まあ初体験の会っていうの台打ってるんで、そういう意味では初めてやってる人ばっかり集まる会にしたいんです、うん、
まあ、でも年には年を入れて30歳以下にしたと、
そうです、
はい、で実際どうだったんですか、あのお客さんの入りとは、
実際いらっしゃったのが、最初3名いらっしゃったのか、4名3名か4名いらっしゃって、で途中からもう1名いらっしゃって、合計だから4名から5名ぐらい、僕入れて5名、
途中っていうのはそのはしごの途中で来た、
そうなんです、
あ、なるほど、
まさかあの途中その人と実は連絡が取れてなくて、まあ、ちょっと申し込んでるから来るのかなとかって話をしていた時に来たっていう人がいたんで、合計まあ5、6人ぐらいかなで、
実際はじゃあ何時ぐらいからこれ始まったんですか？
スタートがですね13時に設定してまして、
はい、午後1、
はい、昼です、
はい、
だからもしかしたらご飯食べてきてもいいかなって、でもまあ昼はすごだけなんでつまみとかあったりするから、まあお腹減らしてる人が多いかなぐらい、その絶妙な時間帯に、
これはしご酒ってことは、
はい、
まあ、そんな30分や1時間で終わらないわけでしょうけど、
そうです、
どれぐらいまでやる予定だったんですか？
予定が13時から18時までかな、
はい、18時まではやろうと、それ以降がどれぐらい伸びるかは謎、はい、
そうなんです、
なるほど、
5時間はとりあえず、まあ、途中で4時ぐらいで帰っちゃった人もいたんですけど、まあ、一応5時まで、5時間13時から18時までっていうところで区切って参加してもらったっていう感じで、最初は京成立石駅で改札前で集合しまして、で、京成立石で一番有名なのが内田っていうお店なんですよ、知ってます？
内田
結構有名で、宇宙の宇にひらがなの地に、大井っていう字に点々をつけて内田って読ませたんですけど、もつ焼きで結構有名なお店で、
店が大きいってことですか？
大きい、あの他のお店に比べると比較的大きいってのもあるんですけど、本当に人気がある、行列ができるお店なんですけど、でそこに行こうと思って最初に行ったら、まさかのもう終わってまして、
え、
僕たちだから昼からはしご酒だから、なんだろう、昼からそのお店あのオープンする順番に、まあ、徐々に開いてくるんですよ、いろんなお店が。13時ぐらいから開いて、14時に開いて、15時に開いて、それぞれなんかお店ごとにオープン時間違うんで、それを全部事前に調べた上で、 じゃあこの順番で回ろうって僕がタイムスケジュールまでクッと切ってったんですけど、まさかの内田さんが昼11時ぐらいから起こしてたんだ
ね。え、11時からやって、はい、1時に終わっちゃった。
終わっちゃったんです。全部できたから休日だったんで、まあやったのが土曜日か、はい、土曜日の昼だった。
それもつ煮込みがなくなったから
多分そうなんですよ。
そんなことってあるの？
それ次第で終わりなのか、もしくはもともと13時まで終わらせるってお店側の人が決めてたのか、そこら辺はまあ定かじゃないんですけど、あのなんかそこって内田さんってなんかいらっしゃいとかないんですよ、
はあ、
なんか常連の人がスルッと入ってて注文してっていう、そのなんかスルッとこう
ぬるっと始まる感じ。
そうです、ぬるっと始まるんですよ。パキッとこう分かれない感じのお店で、なので僕たちもスルッと入ってみたんですけど、まあ、あまりにも何も聞かれないんでどうしようかなと思ってたら、あ、もう終わりだよって目が合った時に言われて、
いや、いいね、いきなりハプニングから始まるなんて、これは盛り上がるね。
ただそこが僕はちゃんとこう考えていて、うちだってそもそも行列ができる店なんで、
はい、
入れない可能性高いなと思ってたわけですよ。
あ、はい、
なるほど。だったらはそこで泊まって、あ、ここから店どうしようかってわらわら探すんじゃなくって、事前にいくつか候補を設けてたんですよ、ちゃんと
なるほどね。
そこで僕3つ用意していて、はい、内田っていうお店と、あと栄寿司っていうお店と、はい、たこ焼き大ちゃんっていうお店と、はい、あと恵比寿屋食堂、4つですよ、4つ。
なるほど。
4つもここに候補を入れてきて、
はいはい、
このイベントを慣れしたタイムスケジュールか。
急にそんな自慢げに言われても困りますけど
まあまあまあ、失敗の話ばかり
とにかくいろいろね、そういう不測の事態も起こること前提で、
そうなんです、はい、考えていたん で
最初の乾杯はどこなんだろう。
急遽行って境寿司に行ったんです。
なるほど。
境寿司って結構面白くて、
お寿司屋さんなんですか。
そうです、立ち食い寿司なんですよ。立ち食い寿司で、しかもお皿がないんです。
ほう。
お皿がなくて、ちょっとまあ綺麗に吹かれた板がバーッと1枚板がテーブルのカウンターのところにわーって1本あって、そこに大将が握ってくれた寿司が持って帰ってくる。
なるほど。
それをどんどんこう食べる、取り皿っていうか醤油用の皿はあるんで、そこにつけて。
ちょっとなんか聞くだけでイライラするぐらい、こうちょっと痛感が、
うん、痛感が、そう、痛感があるんです。みんなも、皆さんね、すごいいろんな観光客の方もいらっしゃるし、若いカップルの方もいらっしゃるし、
まあ、そこも人気店なのかな。
人気店でしたね。並んでました、並んでましたけど、すごい回転がよくって、まあ、お酒飲む人飲むし、僕たちも飲んだんですけど、なんかまあ3、4皿ぐらい、でもうちょっと4、5皿ぐらい食べて
皿の単位を使ってはダメなんじゃないのか、まあ、4缶、5缶
そうですね、はい、缶ってなんか難しくないですか。結構1缶ってあれって2つです
よね。皿がないシステムなんでしょ、
だ
ってその後いきなり皿がわって後ろから出てきて、
確かに
回転寿司みたいなことにはならない
ですよね。本当に僕、寿司の単位を皿で勘定するって、そのなんかあれですね、回り寿司スタイルになっちゃったので、今皿って言っちゃいました。
どういう家庭環境で育ったってバレるよね
そうですね。
で何分ぐらい最初のところは。
ですね、まあ、うちので行列してる人もいらっしゃったんで、でその前に、まあ、うちらも言ってたように30分、40分ぐらいですかね。30分ぐらい、
まあまあそこそこ、
そうですね、立ち食いにしてはまあくつろげるぐらいの感じで、
はい、それで次のお店は、
そうで、まあ、初対面の人同士ですよ。初対面の人同士、はい、合計その時4人か、4人いて、なんか各々ね、情報交換、どういうとこ旅するんですかとか、どこ出身なんですかとか、どういう仕事してるんですかとか、そういう話でなんか徐々に打ち解けていって、うん、なんかこれって結構テーマないです。僕根津屋会って分かりやすく
先に別のイベントね、
はい、あんまくやってる別のシリーズのイベントは分かりやすくテーマを一つ設定するんで、そのテーマに興味がある人同士でそれをフックにできるじゃないですか。それについて掘り下げれば、
まあ、フックも何もそれを見にね、話しに来てるわけ
です。テーマとして話せばいいっていう話だから、それで簡単だと思うんですけど、今回はしご酒って、別にはしご酒について話せることそんなないじゃないですか。ケースただし初めてだし、別に普段どんな酒飲んでるんですかってあんま盛り上がることないじゃないですか。盛り上がるんですかね。
まあ、人にもよるんじゃないですか。
ワインとか詳しい人だったりすると、
例えばお酒好きが集まってる前提だったらそれもあるし、うん、あとまあその形成立て石ってのはどういう場所なんだよみたいな話とかね、
はいはい、調べてきてる人が、
まあね、岩崎先生なんかお詳しいらしいですから。
いや詳しくはない、
そういう情報で喋るとかもあるでしょうし、
詳しくないから僕初体験で出してるわけですから、行ってみたかった。
じゃあ みんなでも何に来たかったかっていう話はね。
そうで聞いてみたら、みんな形成立て石そんな興味なかったらしいんですよ。 なんか昼からはしご酒って体験が面白かったらしくて、
場所よりも、はい、はしごそもそもあんまり したことがない、
そう昼からっていうの特にというのすごい僕は新鮮だったんです。まあ僕も考えてみればしたことなかったんですけど結構みんなそういうのってしてるもんかなと思ってたんで、
いやそうですまあまあ、はい、なるほど。
むしろだ京成立石っていうこれからねなんか開発によってもしかしたらなくなってしまうかもしれないっていう街なわけですよ。すごく貴重な東京の重要な資産なんですけど、そういうところに魅力を感じて皆さん来てくださったのかなと思ったわけですよ。僕はむしろ僕は昼から8号だけで後からくっつけたもので、もともと京成立石に今のうちに行っておきたいっていう、しかもまあ若い人同士で若い人たちにその魅力を伝えてみんなで京成立石を残したいなって思ってもらえるっていうのが一つの大きなミッションだったんですね、うん、
なるほどね。
なんですけど
表岩崎はそう思ってたけど、
表岩崎はそうだったんだけど、実際参加してきてくれる人は昼からはしご酒でよかったっていうんで、多分なんか渋谷であろうが池袋であろうが、まあそういうメジャーじゃないところであれば多分どこでもよかったんだろうなっていうのが、赤羽とかね多分、
まあまあでも昼からお酒がね、はい、飲めるイベントっていうのもね、
はい、
あとまあその知らない人と会えるっていうのもね、
そうですね、
いいのかもしれないですね。
まあお酒が入るとだいぶコミュニケーション取りやすくなりますしね。
でまあ、じゃあその1軒目は未遂に終わり、はい、まあ、やっと2軒目寿司屋で初めて飲めて、
はい、
でそこからが結構長いんでしょ。これ
寿司屋行きます。でその後丸中かまぼこ店っていうおでんです。おでんが有名、はい、まあ、隣がかまぼこ屋さんでいろいろ練り物売っていて、その隣がなんかバー形式で、結構おしゃれなお酒とかあるんですよ。洋酒というかお酒とかありつつ、あとトマトのおでんとかね、つまみも結構洋風のもので。
名前何でしたっけ。
ですね、マルチュー かまぼこ店。
マルチューかまぼこ店
結構人気があるとこですか。席的に多分ね、テーブルが4つぐらいしかないんですけど、
もう4つしかない
すぐ満杯になってます。ほんとちっちゃいんですよ。うちではすっげーでかいんですけど、基本的に京成立石のお店はちっちゃいです。ほんとちっちゃいんですけど満杯になってて、しかも暑い時期だったんでものすごく暑かったです、ね、結構としてでもここら辺でだいぶこう打ち解けてくる感じ。
なるほど、まあ、これでまあ3杯4杯飲み、
そうです、サッカー寿司でも2杯ぐらいビール飲んでて、そこにマルチョ行ってハイボールがなんか安かったんでハイボールとかを 2,3 杯ぐらいだったかな、 4,5 杯ぐらい
で、でそこにまたじゃあ3、40分行って、
そうですね、でまた移動する、まあ、はしごなんで僕がこうタイムテーブルタイムキープしながら、当初はねあんまり酔わない予定だった、結構酔ってるんですね、もうこの時点でもう4杯ぐ
らい。何をメインにみんな飲むんですか。やっぱチューハイとか、
チューハイとか、あんまりその甘いカルーアミルクとかなかったですね、まあ、
そもそもね、はい、メニューになさそうです。
そうですね、チューハイとか日本酒、あ日本酒も飲んだわ、
金宮とかなんか聞いたことは
三級なんとかみたいですね。
あのなんだっけ、
ホッピーを飲んだ気がします。
そういうのなんか飲んでそうだよね。
危ない焼酎とか飲まなかった。
そういうのもある
もん、科学的なというかね、結構人狼とかそういうのあるじゃないですか。
はい、人狼は普通のお酒じゃない。
でもちょっとなんか危ない感じしますよね、悪酔いする感じ。本当ですか。結構ね、スナックとかで置いてあるそういうのって結構あれって意識がなくなったりするんですよ。
普段どこ行ってるの。
昔ですね、若い時にも聞いてたんですけど、最近スナックとか全然行ってないのあれなんですよ。で、まあそこで、まあそういうチューハイ、まあチューハイが多かったかな、チューハイ、ビール、日本酒、あとワインも飲んだかな、ちょっと
みたいな。そんだけお店そろそろ行くと、
はい、
だんだん酔いもきつくなってくるんですよ。
酔いもきつくなってくるんですよ、まあ、ちゃんとお水も煽りながらというか、チェイサー代わりに飲みながらなんで、
ちゃんと酔わないように、
はい、
イベントしてる側としては、
そうですね、僕自身もそうですし、全体にもちょっと声かけをしていた記憶はあります、うん、気をつけてね、まあ、なんかあったら僕は誘導するから大丈夫だよみたいな。基本的にはまあ各々ね、自己管理してくる。
ちょっとイケメン風なムードを出しますねエスコート的なやつを。
なんかそうなんです。できればエスコートしたくないんですよ、僕は。僕も一人で参加しよう
としたから。その頃また新しい人も来たんじゃないの。
そうなんですよ。あ、よくぞ言ってくださった。この次のお店が串揚げ100円ショップって言って、
串揚げ100円ショップ、
串揚げの店です。いわゆる関西のね、大阪によくある串揚げのお店が竹下にもあって、それが100円で全部一皿食べれるっていうんで、結構ね、そこ厳しいんです。面白い、行ってみると面白いんですけど、結構いろいろルールを常連さんが張り紙に書いてくださって、 そのエリアが区切られてそのエリアを出ちゃいけないとか、
一人分のスペースが決まってる、
はい、それ以上出ると怒られるって、結構こわもての主人さんがいらっしゃるんで注意されるとか、もちろんソースの二度漬けは禁止だったりとか、はい、結構細かいルールがいろいろあるお店で、で最初僕らも緊張しながら、でもお任せコースってあったんで、じゃあお任せでっつってみんな注文して順番にこうね、うん、串カツが出てくるわけですよ、それぞれの種類のやつで、それ食べながら、いろんなサワーとかね注文しながら、梅干しサワーとかもそういうの注文しながら待ってたら、で話しながら待ってたらいきなり来たんですよ、ああもう一人の参加者
はい、参加予定だった人、
そうなんです、
はい、
急遽、まあ、直前になんかメッセみたいに来てたんで僕だけは知ってたんですけど、
まあ、だからあれでしょ、酔ってるやつらのところに、
そうです、
シラフの人が、
そうなんです、
あの初めての人が来たわけ
です、で実はその人が前に僕がやっていた千駄木で夜会をやってるんですね、その根津夜会の千駄木バージョン、酔ってた夜会に来てくださった人だったんですよ、
うん、
僕その日まで名前を見ても全然あのそういう人だって認識してなかったんですけど、来てみて、あれって見たことあるなと思ったら、向こうから実は前にこの子、あの人かみたいなのがあって、
まあ今聞いてる人はそんなに感動はないですけど、岩崎さん的にはすごく感動があったと
そうなんです、うん、
でその
そよよ
しかも酔ってるから、
そうなんです、
なおさら感動が強まって、
そうなんです、
抱きついちゃって
ないです、
どんな感じだったんですか、
おーっ普通そういえば
そりゃそうですよ、
そういえばと思ったっていう、
それぐらいの、
うん、
はい、
そういえばっていう人
盛り上げた俺にはそんなもんだねなんかわーっとなってる、
あんまり、ね、感情出す人じゃないんですよ、
なるほどね、
うん、そこら辺はこう、
はい、
まあまあ厳しいお店でもありましたから、
はい、でそこでじゃ合流してまた始まる、
まあだから初めましてじゃなかったので、そういう意味で紹介して、そうそう、こういう夜会に来てくださってこういう方ですよって紹介して、その人もすごいコミュニケーション能力高い方で、まあ、すぐにフレンドリーで、まあ、こうだよね、こうだよね、みたいなことは話で、
はい、
まあ、一気に
ラッパーみたいな感じ、
ラッパーみたいな感じかな、ドタマさんっぽいですね、ドタマさん、
相当じゃないですか、
ドタマさんみたいな風貌の人です、はい、髭生えてないですけど、
で、まあまあまあ、すぐ仲良くなって、
そうです、はい、仲良くなって、
で100円ショップが終わり、
口上げ100円ショップも美味しかったなで終わり、
はい、
でそこから、
結構夜も迫ってきたんじゃないですか、
そうなんです、今16時ぐらいですわ、
はい、
で16時ぐらいに江戸っ子っていうお店を目指したのかな、江戸っ子っていう、ここはもう、もつ焼きのお店ですね、だから内田が行けなかったからそのリベンジ的な意味合いで行こうっつって江戸っ子っていう店を用意した、すぐ近くなんですよ、くしゃぎ派遣ショップのハス向かいみたいなところで、結構キャパも大きいんで、なんかスッと行けるかなと思ってたわけですね、くしゃぎ100円ショップに行った時までは行列なんて何もできてなくて、まあ開店前だったんですけど、実はで、あじゃああとすぐこのままはしごしようぜみたいなことを言っていったら、うん、まさかの行列ができていたんですね、僕たちがくしゃぎ100円ショップ出た時には、
なるほど
おっ、こんなに席数があるんだ、みんなここに流れ込んでいるって状況になってしまい、でもここまま待つのもあれだなっていう、この16時17時って回転率悪くなるわけ、どうしてももうしっかり飲む人が出てきちゃうから、
なるほど、なるほど、
昼からの人はあここからはしごしようはしごしようっつってある程度セーブするわけですね、
そんなにはしごをするっていうこと自体が目的になってる人が多いと、
は
い、
観光客はそうだと思います、
そうな
の、観光客はいくつかのお店を巡ることを楽しみにしてると思う、
あそんなはしごってのはたまたまはしごになってるわけじゃなくて、
はい、
わざとはしごしようって人が結構いるの、
ケースと定時は、
はぁ、観光客ってこと、
観光客めちゃくちゃ多いんだよ、
いや普通の人たちはそうじゃないでしょ、
一般の人たちはもしくは常連のお店、でも多分彼らもはしごしてると思います、
そうなん、
昼からだって昼からずっとそのお店にいると店的にも迷惑じゃないですか、
いやまあ、うん、飽きたからとかじゃないんだ、もう時間が来たらじゃあちょっとはしごをしようっていう、そういうことなのね、
多分僕が考えてるのと同じようにいくつかのお店巡りたいからこの時間この時間で区切っていこうっていうのを計画しある程度してると思います、
複数の飲み屋に行きたいっていう発想がそもそも
そう、そのために行く場所なんでしょうね、今だから、なのでそういうふうに思っててしたら江戸っ子がまあその時間で、で、まあ、16時14時になると普通に飲み始める人も出てくるじゃないですか、昼からはしご酒目的じゃなくても、なので、まあ、その回転数も下がるだろうなっつってそこは諦めて、 で、ここからまた僕のセカンド候補出てくるんですけど、
はい、それはそうでしょう。
ちょっと遠いところに行きました、はい、名前忘れちゃったの、焼き鳥屋さん、
はい、そこも前もって調べて、
いや、その場で検索しました。ああ、はい、急遽、この時間にやっているお店っつって、
はい、もう考えたらさ、ネットには出てんの？
出てますよ。
で、その衛星立石っぽいところで、はい、まさかグルナビに乗ってるとはちょっと思えないんですけど、
食べログに乗ってるんですよ。
乗ってんだ、
はい、やっぱり観光客とかがちゃんと、
あ、じゃあそういう人たちのために、はい、まあ、あとちゃんとそこに営業さんも行くんでしょうね、
はい、あ、まあ、勝手に載せてるケースが多いと思うんですよね、多分京成立石
で。あ、そう
だと思うんですけど、まあ、食べログにもあるし、そういう京成立石のおすすめの店みたいに記事としてまとめてるのもあったりするんで、そこら辺を参照しながら、焼き鳥でここら辺混んでないところでって思って、うん、で京成立石せっかく来たから、なんか奥の方まで見てみたら面白いんじゃないかなと思って、葛飾区役所の前を通り、この焼き鳥屋さんに行きまして、うん、食べました、はい、その時点に1人2人かな、帰ってます。だから3人です、うん、
まあ帰る人もいるでしょ、ええ、別に喧嘩したとかじゃないでしょ。
全然合コンでーっつって、はい、合コン行くんでーっつって、まあ、これからまだ酒飲むんだと思ったんですけど、はい、元気だなって、元気いいなって、若いっすから、だから30歳かって言いますけど僕より若い人ばっかりです。僕29でギリギリなんで、
は
あ
は
あ、僕より若い人ばっかりなんで、もう元気、はい、元気、
いや、あなたたちも昼から飲んでんだから元気だと思いますけど、
でもまあおじさんたちも全然昼から飲んでますから、僕たちは若いけれども、初体験の会っていう、初体験をするっていうところで、は
い、いや、もう分かった分かったから今飲んでるの、もう
僕今ドリンクバーで今野菜ジュースと、はいはい、スープしか飲んでる。
焼き鳥屋行って、
はい、行き
ました。もうでもそれでも結構ね、1時から飲んでるわけだから、
はい、これでラスト、
はい、4時間5時間飲んでるわけだ、
はい、でラストそこで焼き鳥屋さんで閉めましたね。
結構ベロベロしてるんじゃないですか。
意外とこれが残んなくて不思議だなと思う。結構だから間に水とかちゃんと飲んでるかなと思うんですけど、
ちょっと半分半分だね。やっぱ飲み酔いつぶれて、
うん、
何本みたいなの
もありますね。酔いつぶれたかった。確かに僕がそれ言っちゃいけないんだよ。違うな、あの酔いつぶれて欲しかった。
みんなはどうだったんですか。
つぶれの全然
平気平気
ピンピン、顔色ちょっと赤くなってる人も人によって言いますけど、はい、黒い、うん、ある程度酒に自信がある人が集まってるんでしょうね、当然。
まあそうね、
あとは好き好んでね、あの酔っ払いたいっていう人たちですから。
まあまあそうですよね、はしご酒したかったって。
そうです。
で、その焼き鳥屋さんで
終わりました、
6時を迎えて、
はい、
終了と。
はい、5時から5時から5時からで
終わりました。
はい、3時という感じでした。
どうだったんですか、実際やって
みて。いや、すげえ楽しかった。その、なんて言うんだろう、観光地としての京成立石の魅力は存分に感じて、僕地元のすぐ近くにあったらもう毎日でも行きたいなと思うぐらいだっていう風なフェイスブックで投稿したぐらいのテンションですよ。場所としてはすごく良かったし、昼からはしご酒っていうイベント自体もなんかその初対面の人同士で溶け込むっていう意味合いでは結構いいのかなと思いました。
今はちょっと言えないと思いますが、
はい、
まあ、結構いろいろ深い話もしたりしたと、
はい、そうですね、深い話になる。もうどうしても5時間6時間話してるとね、なんか僕の、あ、ちょっと話変わらずれるかもしれないですけど、僕の、定義の中で一夜を語り明かしたやつとは深い仲になると思ってるんですよ、
はい、
1オールでねずっと話し続けてるやつとはなんかよくわからない信頼関係が生まれると思ってて、
なるほど。
それって多分時間的なものもあって、6時間とか7時間とかずっと付きっきりで、話した人とはある程度の信頼関係が生まれるみたいな、
はい、
そういうぐらいの時間かなって。13時か18時ですか、5時間ぐらいあったんで、うん、そういうなんか信頼関係をつかん、作るっていう意味でも、しかも昼からはしご酒なんで安全。
まあまあ夜飲み歩くよりかはね。
そうなんです。
まあ逆に言うと夜ね、はしごしようと思ったってお店もやってなかったりします
よね。そうなんです。朝からタクシー乗ったりとかすごいお金もかかっちゃったりするところを、昼からならではの、良さとかリスクのなさみたいなものですので、
そのじゃあ岩崎さん以外の人たちも仲良くなった感じ。
なんかもっと皆さん連絡先交換して。
あらら。
ただこれまた僕のあれ修正なんですけど、
はい、
そこからつながってる人は一人もいない。
いや、この前のイベントだから連絡ぐらいはしてるわけでしょ。
それ以降して
る。まあだからそれをそういうふうに言うと なんだから、まあ、お酒をもう一回飲んだっていうことで、はい、また飲む機会がある
んですね。そうですね。だから次会った時にはもう気楽に話せるぐらいの距離感できてる
んだ。なんだこれ。イベントの話だよね。ちょっと悲しい思い出とかじゃないです
か、ね、僕はだからあの最初にあの池田さんの方から話もありましたけど、できればねリピーターを作りたいんですよ。初体験の会仲間を作りたい。どんどんどんどん自分たちの初体験を出していって、それぞれの初体験をみんなで一緒に叶えることによって、どんどんみんなやってることの数が増えて、知識も増えて、体験価値も増えてっていうところが僕の目指すところであるんで、
じゃそういうイベントやったら、はい、あの皆さんがまだやったことのないこととか、はい、もしよかったら教えてくださいみたいな、はい、そういう時間もある。
聞いてます。なるほど。聞いてるんですけど、僕自身がやりたいことが多すぎちゃって、毎月こう企画していくのがそれに優先されちゃってるっていう。
なるほどね。
はい、でも昼からはしごだけはもう一回やってほしいって言われたんで、はいはい、なんか別の場所、赤羽なのか、はい、どっかなのかで、ね、ちょっと考えたいなと思ってるので。
なるほどね。いやーそうですか。ちょっと、うん、ね、あの皆さんこの1時から、うん、昼の1時から6時まで飲むことでね、
はい、
こういうイベントに参加したいと思われた方はぜひ ね、
そうですね、
岩崎さんのリクエスト
どこで飲みたいかも含めて書いてください、
はい、していただければ、あの岩崎さんがもう必死にインターネット、
そうですね、駆使して、
まあ、現場にも行くんでしょ、もちろん。
ちょっと雑誌を見ますかね。雑誌を見ます。雑誌
ね、散歩の達人とかね。
そうです、そうです。
大人のなんか
ありますね、ありますあります、単純とかね、はい、そういうの調べれば出てくるから、うん、
分かりました。
リサーチは任せてください、う
ん、あれこれでも人柄が出るね、
人柄、
うん、人柄が出ると。
人柄出ましたか、うん、ありがとうございます。人柄が出たということで、うん、ちょっと今回またごめんなさい、いろいろ話しすぎて長くなってしまいましたが、
いえいえ、
今回の、その話については以上でございます、
はい、
ありがとうございます。
次のイベントも、
はい、
楽しんでください。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。